潜在意識からの声。目覚めよあなたの潜在意識。パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の隠された潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで伊豆高原よりお送りいたします。皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。1年の中で一番過ごしやすい季節になってまいりましたね。ゴールデンウィークももうすぐ、旅行の計画をされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。我々自営業はですね、いつでも取ろうと思えば休みが取れるので、ゴールデンウィークなど人が多く移動するときは仕事してるかですね、家でのんびり過ごしております。平日の空いてるときに動けるのは自営業の特権でありますね。さて、今回のゲストはですね、そんな私がですね、主婦から自営業へと人生が大きく変わるきっかけを作っていただいた私の大切な人、漁師場調整の創始者であり鍼灸師、また小説家という顔を持つ父ちゃんこと岩尾和夫さんに登場していただきます。はい、父ちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
はい、今日もね、よろしくお願いします。はい、父ちゃんのね、経歴ご存知の方も多くいらっしゃると思いますけども、ざっとご紹介いたします。私と21歳離れておりまして、1951年北海道恵庭に誕生しました。そして、高校生の時は、金の卵なんてね、例えられて、東京に上京してソニー株式会社半導体研究開発部に入り、その中でですね、物理物性よりは人体の方に興味を持って、鍼灸や気功などですね、体のその研究にの分野にですね、父ちゃん進みました。そして鍼灸師になり、その後治療院をですね、運営する傍ら、インドのオショー・ラジニー氏ですね、あるいはアメリカの、チャネリングをしているラムサのところで精神世界を学び、ついにですね、15年20年ぐらいの時間を経て漁師場調整の技術の体系と背景の哲学を構築しました。でその中でこう歯を削って技術を構築していったんですけども、東京医科歯科大学で、講演をしたりとかですね、歯科の分野、医療の分野にも様々な影響を投げかけてますね。そんな父ちゃんですけど、今日はどうですか、緊張してますか。
いや、全然。
はい、まずですね、最近のね、社会情勢をどう考えているのか、父ちゃんにね、ざっと聞いていきたいと思うんですね。
私、社会情勢を聞くというのはちょっと、かなりピントが外れてるかなと思うんですけどもですけども、漁師の世界は直感っていうものを使うんですね。直感っていうのは何かというとですね、全体を見る見方なんですね。ですけども論理あるいはその理屈の世界は、分析とかですね、小さな世界に向かっているんですね。そうすると専門バカっていう人たちが増えるんですね。医療の世界にしてもですね、その精神医学にしてもですね、そして周りが見えないっていうところ、そういうところから見てですね、私はその小説も読んでいただければ分かるかもしれないんですけども、その今の社会、今の人間が どのように自分の能力を手放してしまうか、そうするとその中でどのようなことが起こりうるかというようなことをですね、最近ちょっとした危惧っていうか、そういうふうなところの観点があるんですね。
なるほど。まあ、ここまでね、 AI というものが随分と社会にこう入ってきてね、人々が自分のその意識で何かを選択するとか、何かを作ることからね、どんどんとその AI にこう手放していってるようなね、そんな感じですよね。
まあ、最初ですね、ソニーところですね、その IC というよりもアナログだったんですよね。アナログっていうのはどういうことかっていうとですね、声を出すと拡声器のように声が出てくるわけですね。ですけども、デジタルになって1-0の世界、1と0に 分析してしまって、そしてその情報をですね、非常に素早くすることによって人間がわからない、こう自然な音に聞こえてしまうような、それがデジタルですね。でそれの進化が今どんどん進んでいってですね、そしてそこの中で1-0というのはどういうことかっていうとですね、好きか嫌いかのその中間っていうものがないんですね。ですから、例えば、まあ、社会で日本語というのがですね、私はこういうその状況の中で、例えばプロポーズされたとしますよね、そうするとあなたは素晴らしいし、そのお金もあるし、その頭もいいし、顔もいいし、だけど私はやっぱりダメとかいうふうにですね、最後まで聞かなきゃわからないですよね。ですけども、その中間にいろんな色合いがあるわけですね。その色合いをですね、その排除するのがその合理主義、その AI はそれの最たるところですね。そうすると私たちの考える力を失ってしまう可能性があると考えているんですね。
そうですよね。確かにイエスかノーか、1か0かではないですよね。人間のその様々な感情や様々なその情動的なものってね、まあ、それが割れつつあるのではないかと。
そうですね。 AI というのは非常に合理的ですから早いんですよね。何か考えても、これはこういうことだとか、ああいうことっていうふうにしてパッと出てくるわけですね。そうすると、ああそうなんだということになって、自分で考える力を失う、その考えることを失うということはですね、ちょっと危ない世界なんですね。全くこう試合体制っていうか、まあ、試合体制が悪いかどうかわからないですけども、そういう世界の中で自分を失う、そうすると考えることをやめてしまうということになるじゃないですか。自分の電話番号は何番だったっけっていうことでも、もう考えることをやめて、まずその、携帯、あれ忘れちゃってるとかですね、友達の電話番号なんかは昔は結構覚えてたんですね、はい、ですけども今ほとんど覚えてない。それだけじゃなくて、言ってること、あるいはテレビとかですね、いろんな情報がそのまま真に受けて、自分ってものを考えない。
そうですよね。まあ、父ちゃんが学生時代だった、まあ、昭和の前半、その時からさまざまなその製造業ね、ソニーだけじゃなく、松下、パナソニックとかね、東芝とか、そういうものがこう日本の経済っていうものをこう随分と作っていったんですけども、その当時のその会社を作った人たち、製造業の技術者たちとかって、本当こう斬新な発想力とその想像力ってのありましたよね。
そうですね。その中で、創意工夫っていうのは日本人の得意技なんですね。そしてそのいろんなこう色合い、価値観、あるいは日本語が持っているその力とかですね、そういう自然な力をこの大事にしている日本人だったのに、その企業の中で合理主義、あるいは金融の世界に巻き込まれて、今ソニーなんかもですね、金融、あの時はですね、面白いものを作ろうっていうその社長のその、こう大きなその方向性ですけども、今はですね、その会社が存続するためにはそのお金を儲けしなければ、その会社、いろんな会社に乗っ取られる、企業に乗っ取られる、だからあえなくその金融の世界の中ですね、銀行とかソニー銀行とかなんかいろいろありますよね、 そんなところに気をつけなければいけない。でもその中でだんだんと面白いものを作るという意識が少しずつ薄らいでいるんですね。
いや本当にね、もうすっかりそういうところが弱くなってしまった日本なんですけれどもね、まあ、父ちゃんっていうのは本当に社会に毒されてないっていうか、ある種洗脳されてないから、本当に意識だけで骨格とかさまざまな感情を解放する量子化調整っていうものを編み出したんだなっていうのはつくづく思うんですよね。
うん、まあ、それはこんな感じなんですよね。まずその私はあんまりメモを取ることが得意ではないんですね、そしてその全体的にぼーっと話を聞いてるその学生だったんですねそしてその例えば、まあ、子供の頃例えばその小学校ぐらいの時に、はい、3たす25はいくらですかって先生が言うと、はいってものすごい早く答える人たちがいますよね。それはそれでいいんですけど、私はそういうところ一度も手を挙げたことがないんですね。そしてその何か意見を述べろって言っても、そのいや全く黙ってたんだそんな感じでですね、そのちょっと内気といえば内気でも全体を見通す、そういう力は持ってたんですね。その中でですね、全体を見ながらちょっとしたその直感ですね、直感的なものを見ながら意図思いを抱くというと、場が変化するってことに気がついたんですね。それはもう今から20年ぐらい前ですけども、子供の頃あまり気がつかなかったんですけども、ですけども、その直感っていうのは単なる感覚ではない、変化するんですね。その意図によって変化する。例えば不安があっても、その俺はこんな風にして生きるんだっていうその思いを持つと、その場が変化するぐらい、その場を変化するのと言葉が同時に認識することができる、その能力が量子の世界なんですね。ですから、そのスピリチュアル系の世界っていうのは、なんとなくそのちょっと私にはあんまりついていけない世界なんですね。あなたのお背中におばあちゃんがついてますよとかですね、あなたはこういう運がありますよとか言われても、それでもあるじゃないですかね何のこともない、まあ、そうですかで終わりますよね。ですけども、量子の世界はこのような状況であればこのように糸を話すと、そうすると体の姿勢とかですね、いろんなものが変化しませんかっていう、そうすると直感と糸を同時に使うんですね。ですから糸というならば科学になりますね。論理ですね、論理と直感、それが同時に使わなければおかしな世界になるというふうに、まあ、最近よく考えてるんですね。
まあ、その直感っていうものがですね、まあ、現代人っていうのはほぼ失ってるというか、まあ、むしろないものとした方がこう過ごしやすいというか、まあ、そんな社会になってて、まあ、全部例えば一つのレストランに行くっていう時でも、そこの、ね、情報を一生懸命調べてどれだけの評価を得てるのかなっていう感じで、自分のその直感を信じて行動するというよりは、データとかね、そういう情報をベースにして判断するっていうことに慣れすぎちゃってますよね、今の人たちはね。
その直感っていうのは感覚の世界と観察の世界があるんですね。それは日本人はよくわかる世界なんです。西洋人はあまりわかんないんです。感覚と観察の感はよくわからないんですね。それはですね、その感覚というのは自分の背中がかゆいとしますよね。でかいかいかいって感覚でも、それは周りの人にはあんまり関係ないじゃないですか。自分がかゆいんであって、世界にはその周りは関係ない。だけど病院なんか行ってなんか鬱蒼とした場があるっていうのは、誰しも共通して、その男に何か重い感じがするよねとかですね、なんとなくその力が入らなくなるような気がするというのは、その観察の感、それはその写真を撮ってもわからないんですね。目に見えないけどもある力、それは単にその受動的なものではない、 それは意思に従って変化してるっていうことに気がついたとしますよね、
うんうんうん、
そうするとそのちょっとした冒険ができるわけですけどね、そこに気がつけないんですね、
うん、
それに気がつけないっていうのは本当に不思議なことですね。
いやまあそうよね、気のせいで過ごしちゃうっていうところがありますよね。でも父ちゃんがその、まあ、ソニーっていうところにいてまあその当時は何でしたっけ IC チップとかあの開発に携わっているそういうこうあの経験があったのでその見えないものを量子っていうふうに仮定してそして量子は意識によって変化するからじゃあどういうふうに意識を発したらいいんだろうとか意識イコール言葉だから言葉とその量子との相関関係とかそういうふうにこう展開することができたんですよね。
そんな世界の中で、うん、そのこう意識することによって変化するもの、
うん、
それをいろいろ調べていたんですね、
うんうん、
例えば自己催眠っていうのありますよね、
はい、
自己催眠その当時よくあったんですね足が重い足が重い足が重いとかってもうね1日1ヶ月3ヶ月6ヶ月やってると本当になんか暖かくなってくるような世界それは自己催眠ですね。でも催眠やってるとだんだん眠くなるんですね眠くなって自分がもっと健康でもっと生き生きしたいのに、
うんうん、
あの自己催眠はその催眠状態で眠くなるとそれはおかしいなっていうところで、うん、ちょっと方向を変えたんですけどもそこに一つの量子の世界あのまっすぐ立った自然体を作り出すその自然体をさらにその精度の高いちょうど日本刀でいうところのですねその、刀をですね名もくらな刀を非常に切れ味のいい刀という、
うん、
その自然体というと自然体ですね非常にその精度というか切れ味が高い人間を想像することができるのかもしれない、まあ、そんな挑戦なんですね
うんまあ、その精度を高くするというのは日本のお家芸でもありますよね、まあ、そんな日本をですねあのイーロン・マスクはですね、まあ、本当にこう30年間給料が上がらずあの経済的にもうすっかり、ね、GDP も世界3位か4位になったりして、まあ、国力が弱まっているこの日本に対して、ね、イーロン・マスクが、まあ、日本は必ず復活し、まあ、これから日本の時代が到来するだろうなんていうふうに言ってるそうなんですけども、うん、この量子調整って技術は今後のその社会に何ができるのかねどう貢献できるのか考えてますか？
それはすごいことなんですねその今の AI はある意味すごい管理社会ができるんですよすごい管理社会ができますねですけども人間の意識はすごい人間らしさそして人間が持っているそのいろんな個性そしていろんな才能がですねこう、湧き出してくるようなその世界が1-0の中間にある量子の世界なんですねですけどもその一番価値のあるものを1-0に分けてしまってそしてそのやるとすると味わい特に西洋人はいいかもしれないけど日本人のもっと味わいのある世界の価値が失われていくんですよね、うんですけどももし直感っていう日本を持っているあのこう、その才能とかですねそういうところがですねその世界を変えるならばその世界の人たちもおそらくその味わいのある世界を求めているんですね、
うん、
西洋の人たちもですねみんなそのこう1-0の世界がいいと言ってるわけではなくですねもっと人間味のある世界はないだろうかって模索してるんですね、うん、もうもしかしたら日本人はちょっと生クラな生温かい世界の中にいるからあんまりそのことに自分たちのその良さに気がつかないかもしれないですけども西洋の人たちはですね非常にシビアなその認識を持っていてですね深い思いを持っている人たちもたくさんいるんですね一般の人たちはね、
うん、
政治家だけがアホなんです
まあ本当にね日本を 売ってるというね、
試合体制ですね、損得勘定、それがもうとんでもなくそのやることによって俺たちは幸せになるだろうっていう、その価値観しか考えられないっていうのはまた不思議なことなんです。
いや本当にね、まあでもね、日本のそのうまみとかね、さまざまなその色の豊かさを認識する力とかね、例えば黄色っていうのもね、レモン色とかからし色とかね、さまざまな色があるよっていう、そういうこう微妙なものをこうキャッチする感性っていうのは結構あの欧米でもすごいっていうふうに今思われてますよね。
まあそれもそうなんですね。日本の情緒とかですね、たあのこう、もっと深い、うん、そういうその生活様式っていうか、まあ、価値観とかですね、そういうところは今 AI によって全くその合理的なところでこう整えられているようなその方向性なんですよね。それをなんとかしようと思っても、まあ、それは難しいことだけど、まずその AI 支配体制が出来上がるだろう、まさにもうその AI のですね、そのシンギュラリティとかいろんな中でその支配体制が確固となるだろう。でもその後に来る世界、それが日本が主導的にあの人間、日本のあるいは人間の価値観とかですね、この考ええざるを得ないそういう時代がやってくる。そのためにおそらく今量子の世界は種をまいておこうとそんな感じね。
まあ今の社会がどんどんと行き着く先に、最終的に人間がそのまあ AI に支配されても、でも自分たちの意識の力、人間の意識の力っていうものをこう大切にする、そういう人たちも現れるだろうっていう、そういう感じですかね。
まあキャパシティとしてはその1と0よりもその中間にあるエネルギーの方が自由で大きな力を持ってるんですよ。そこに今科学っていうものがそのないから、だからその AI しかないねっていうことになるんですね。便利な方がいいよねっていうことになるんですね。
まあそうですね、そんな中、まあ、最後にですね、技術の紹介を当社にね、またこれを聞いてる人が体感できる技術ですね。
この量子の世界はですね、あのちょっとした声を聞いただけで潜在意識というのはそれを捉えるような能力を持っているんですよ、誰しもですね。そこに目を向ける、あるいはその体をそこにですね合わせるとかですね、直感と感覚は違うっていうところのですね、まあ、観察術をやってるよね、その違いがもう明確になるとよく分かるんですね。それをちょっとやってみましょうね。
はいはい、ぜひぜひ。
それはこんな感じですね。人間はその潜在意識っていうのがありますよね。潜在意識ってよくわけのわからんことになるじゃないですか、あるようなないようなみたいな感じね。だけど潜在意識をこのように捉えたらどうだろうっていうようなそのことをですね、ありとあらゆることをとしてですね、実験しているのが量子化調整なんですね。調べてるんです。はい、そこでですね、潜在意識はですね、どういう状態にあるかというとですね、その潜在意識は自分の体と反対になってるんです。その逆立ちしてるような状態ですね、潜在意識ですね、あるいはその潜在状態っていうのがあるんですね。潜在状態は眠りの世界ですね。全く眠りの世界の中で何が起きてるか、どうして起きたら元気になるのか、あるいはその潜在意識の世界はどうしてその車の運転でも自転車 のサーフィンでもやってると潜在意識が引き継いで、そしてその自分で何も考えなくてもできるようなことになるのかといった時にですね、それは意識が力を抜いた時に潜在意識の世界は反転してるんです。それはもう直感の世界だって一目瞭然、それによって技術ができてるわけですからね。そしてその技術をさらに展開したときに何が起きるかっていうと、私たちの過去と未来、 過去と未来に自分 の, あのこう能力っていうかね、意識がですね、こう焦点が合う可能性があるんですね。まあ、可能性っていうのはもうそれはもう明確ですね。例えばその目で見ている現実は潜在意識と言いますね。ですけども、潜在意識は目に見えないけども存在してるらしいというのは、それは自分のそのイメージ、自分のイメージはいつも立ってますよね。そして行動してますよね。それと逆な運動してるんですよ。逆な運動してるんですね、潜在意識ね。そうするとそれを展開するとどういうふうになるかっていうと、過去と未来が明確になるんです。過去は前、そして未来は後方です。後方に直感の世界、量子の世界があるんですね、はい、で前には肉眼的が見える、肉眼で見えるというのは過去を見てるんです、うん、もう過去しか見てないから未来が見えないわけじゃないですかね。目の前は過去を見てるんです。未来は映ってはいません。でも未来はまだ見えないかもしれないけど、未来に自分の意識を投影してるんですね。不安とか恐怖とかですね。
確かに。
またこのトラウマのような状態が起きるんじゃないかというふうにして、その不安に思ってますよね。
そうですね、まあ、あと3分ぐらいなんでね。
ああ、じゃあですね、簡単にやりますね。まっすぐ前見てですね、まっすぐ前見て、はい、まず後ろ後方ですね、後方に量子の世界です。後方に未来、その幸せで、こんなにお金持ちで、こんなに美しくて、こんなに可愛いというふうなイメージを置いてみてください。
はい、自分のイメージ、はい、
そうですね。そうすると小脳というところがちょっと活性するんです。ちょっと活性してきますね、
うん、
じゃあ今度ですね、未来をですね、不安だと思ってですね、病気になるとか、もう年取って死ぬんだというふうにイメージしてみてください。後ろにイメージです。
あ、重くな
る。そうすると体が小さくなってませんか。
萎縮する感じですね。
首がちょっと詰まる。それはこう、小脳というのは女性的な直感的な脳でですね、女性的な脳です。それがその自分の不安によって巻き込まれてしまうんです。で、それをですね、もう一回やります。素晴らしい人生だ。もう素晴らしくてやってられないぐらい素晴らしい。私は年を取ってるけど若い私だ。後ろにイメージします。そうですね、後ろにイメージします、はい、そして体を力抜くと首の後ろが、首ちょっと伸びた感じになるかもしれないですね、直感的な人、ね、で今度過去です。過去は前に置きます。過去は失敗の中で私たちは気づくんですね。ですから成功したことでもなくて、失敗したことを目の前に置くんです。失敗して、あの時こんな人と結婚しなければとか失敗をイメージしてください。失敗だったというふうにすると、過去に置いてきた自分のエネルギーを取り戻すことができるんです。未来、目の前、過去ですね。というと過去はですね、失敗、過去は失敗でも失敗の中にそのエネルギーがあるっていうことに気がつくんですね、
うん、
で過去が失敗してですね、あの時そのこんな手術を受けなければとかですね、いうふうに言ったとしてもエネルギーがそこにあるんですね。それを取り戻す。そして今どうですか、
うん、すごく体が生き生きと、
ちょっとね、その航空なんかよくわかるんですね、はい、ちょっと現実に置いた感じの変化、うん、これはその量子の技術的な展開、技術的なその展開っていうのはちょっと複雑なシステムなんですね、
はい、
その中でですね、共鳴してるわけですね。そうするとだんだん分かることは、自分には力がある、自分のイメージが力である、
そのイメージした自分になるべく素早くなり、そして過去の失敗も、それを元に今成長できるっていう。
そうですね、そういう意味で過去も未来も自分の手の内に置く必要があるんです、
はい、なるほどなるほど、わかりましたね。そんな感じで未来と過去をね、今変えられるよっていうところですね。はい、
うんうん、
はい、じゃあ、ま、父ちゃん今日はありがとうございました。
またね。
ありがとうございましたね。それではまた皆さん、
過去も未来も手の内に置く。